それでは今日も賛美をもってこのディボーションの時間を始めていきたいと思います。イエスの名にを賛美していきましょう。主イエスの名に、主イエスの名に勝利あり。主イエスの名に、主イエスの名に悪魔去り。神の御業を誰か知らずや。主イエスの御名により勝利あり。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御前に御言葉の時間を、主あなたの御旨を知る時間を持つことができる恵みを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか今日もあなたの御言葉を語ってください。心を開いて主よ、あなたの御心を知ることができるように、どうか聖霊を注いでください。愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き15章22節から35節、お読みします。そこで人たちと長老たち、また全教会をも共に、彼らの中から人を選んで、パウルやバルナバと一緒にアンテオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たち、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒および長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中のある者たちが、私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ及びパウロと一緒に、あなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。このバルナバとパウロは、私たちの主イエス・キリストの皆のために、命を投げ出した人たちです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは、次の是非必要なことのほかは、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことに決めました。すなわち偶像に備えたものと、血と、締め殺したものと、不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上。さて、一行は送り出されてアンテオケに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々は、その励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。彼らはしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。パウロとバルナバはアンテオケに留まって、他の多くの人々と共に、主の御言葉を教え、述べ伝えた。アーメン。それでは、内容のまとめをお読みします。人たちと長老たちは、バルナバとパウロと何人かの指導者たちをアンテオケに送り、会議での決定を手紙でも知らせました。手紙と送られた人々の言葉に励まされ、人々は励まされて喜びました。それでは、まず一番最初に、直感的に主が語ってくださること、直感的に主から示されることをもとに、一つ一つ書き記していきましょう。 それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、今のところと私も重なりますけれど、わざわざ聖霊と私たちはというふうに言うことができるくらい、聖霊様の臨在と導きを確実にエルサレム会議の代表者たちが掴んでいたということが、ここで分かりました。また25節を見ると、わざわざ形容詞的にバルナバに私たちの愛するバルナバというふうに記されていて、そのぐらいこのバルナバが人格的、霊的、いろいろな面で神様と人とに愛されていたということ、そういう指導者だったということが分かりました。そして32節を見ると、ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけたとありますけれど、言葉の多い少ないではないないか、それほどこの大切なことを短く言ってもいいのではないかなと思って思いましたけれど、御言葉はいろいろな角度から、本当に主はいくらでも与えてくださるんだなということを、こことして教えられました。以上です。
はい、私は2箇所目が止まりました。1つ目は26節で、このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちですと書いてあるところで、まだ死んでないのに命を投げ出した人たちって書かれているなと思ってびっくりしました。命を投げ出す覚悟ができている人たちではなく、もうすでに主に仕え、本当にその道を歩んでいる人たちは命を投げ出した人たちと記されるんだなと思いました。それから32節に私も目が止まって、ユダとシラスが送り出された理由は、その、まあ、商人がたくさんいるほど、この時代は、やはり、その、立証されるというか、まあ、そのことが確かであるという証になるという点でついていったのかなと思ったんですけれども、それ以外にもさらに、兄弟姉妹を励ますための予言の言葉を持って、励ますために行ったんだなというところに目が止まりました。以上です。
はい、私は22節からの最初のところですけれども、会議の決定をした後にこうしっかりと人々を送るだけでなく、また手紙も送って、本当にこの会議で決められたこと、福音のこれからについてのことを非常にこう大切に扱っていることに心が止まりました。このことがしっかりと伝わるように、誤解が起こらないように、彼らが非常に大事に思い、多くの人々を送ったんだなということに心が止まりました。それでは引き続き成長の時間を持っていきたいと思います。神様はどのような方なのか、また示される教えや勧めや約束、模範はないか、示される罪、避けるべき行動はないか、聖書を読みながら一つ一つ主に尋ねていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私も聖霊様に関して28節29節ですけれど、私たちに御心を教えられて、御心を求める者と一致して全ての事柄を進めてくださるお方です。また信仰のまだしっかり確立していない兄弟姉妹に対しては、決して重荷を負わされないお方でございます。35節、宣教旅行が終わった後、国を述べ伝えるのを終えてしまうのではなくて、自分の本拠地においても、御言葉を教え、また福音を述べ伝え続けていくということ。そして32節、御言葉をこの預かっている者たちは、その御言葉をもって多くの兄弟姉妹を様々な御言葉を通して励まし、力づけ、また証ししていくということです。以上でございます。
はい。私は 26節のところから教えられたこととして、キリストの皆のために生きる献身者というのはすでに一粒の麦とされているということを教えられました。この人たちを通して豊かな実が結ばれるということ、そして自分の命を憎み、また主のために犠牲を払うことは主の前に本当に尊いこととして、すでに命を投げ出したようなものとして実りのために用いられるんだなと思いました。そしてここではそれを周囲の人が認めているので、まあ、こういう人たちを大切なことを伝えるときには、こういう本当にキリストに献身している人たちを証人として選ぶというのも大切なことなんだなと教えられました。それから29節のところで、本当に福音宣教が前進するために必要なことだけを教会は決定していったんだなということを教えられました。他の律法を守るということを進める必要はないと判断して、けれども最低限ユダヤ人との交わりを保つためにも最低限のことを守った方がいいという、まあ、そういう決定をしたというのを見て、福音宣教が前進するために最善を尽くしている教会の姿が見えました。それ以外のことはかえって本当に真理でなければしないという徹底した姿も模範として学びました。以上です。
はい、私は22節23節および32節、主が本当に大切なことはあらゆる方法を持って語ってくださる方だということを思いました。手紙ももちろんですし、また預言者の言葉を通してこの時会議で決められたとても大切なことを本当に送られているなというふうに感じました。主が本当に一つの方法ではなくて一番大切なことを様々な方法で人々に伝えられて、その信仰を支えてくださる方であるということを思いました。感謝します。それでは引き続き、適応の時間を持っていきたいと思います。今日語られた御言葉を具体的に自分の生活、一日一日に適応していきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は30節から32節のところです。今はこの引っ越しの作業いろいろしなければいけなくて慌ただしい中にありますけれど、30節から32節までを見ると、手紙による励ましが人々を喜ばせ、また御言葉に多くの御言葉による励ましが人々を力づけるということを教えられました。いろいろ教会の兄弟姉妹や周囲のいろいろな方々の中で励ましを必要としておられる方がいるなと思わされました。一昨日も時間を見つけて電話をしてみたら、とっても力づけられたというふうに言われましたけれど、作業しながらも指名されつつ聖霊様と一緒に祈りながら行い、そして示される人にまたメールや電話をしていこうと思わされました。以上でございます。
はい、私は、最近宣教のために主のために命を投げ出す覚悟というのが自分があるのかなっていうことをずっと、まあ、思って自分に問うてきたんですけれども、その殉教とかそういう場面になった時、果たして自分はその覚悟を本当に貫けるだろうかとか、まあそういうことを考える機会があって、まあ、考えていたんですけれども、今日はそれに対する答えとして、すでに私は命を投げ出したものなんだということを教えていただきました。献身したものとして主がそのように見ていてくださっているということ、私を通して主が豊かに身をもう結んでおられるんだということを今朝教えていただいて、非常に励まされ、なんかこう知らず知らずに重荷となっていたその覚悟というものがですね、すでにないんだということを教えていただきました。本当に感謝します。以上です。
はい。私は22節、23節からですね。本当に主があらゆる方法を持って、その心を伝えられるんだな、ということを少し思いました。この時期、教会でいろいろな新しいことが始まっていて、新しい伝道の方法もたくさん始まっていく中でですね、主があらゆる方法を持って、あらゆるやり方を持って、人々に伝道をしようと、人々に御心を伝えようとしておられることを思いました。本当に何かこう一つの方法にとらわれてしまうのではなくて、どんどんどんどん新しい方法、いろいろな方法、さまざまなやり方をと学んで実践していけたらいいんだなということを心に留めて、これからまた進めていきたいと思っています。それでは最後に一言お祈りします。愛する主を感謝いたします。今日もこうして私たちが共に集まり、あなたの御言葉を聞き、聖霊によって恵みをいただく時間を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか今日の一日も、これからの一日一日も、あなたの御言葉を豊かに心に保ち、歩んでいく一日となるように、歩んでいくことができるように、どうか導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。